それでは、今日も MMS を始めようと思います。あ、こんままですね。ですね、前回に、話ができなかったことの続きをちょっと話をしてからにしようかなと思ってるんですが、ちょっと、これ見えますかね？まあ、拙い字ですいませんけど、頭がいいっていう話をこの間ね、しないで終わったんですよ。で、これがまあ、勉強ができる。で、いいですか？で、こちら側から、こちら側に、これが成り立つことを、まあ、十分条件っていうんですね、数学で。まあ、遠い昔の話ですから、別に真剣にここを聞かなくてもいいんですけど、この十分条件、この頭がいいならば、絶対に勉強ができるのか。その十分条件。で、必要条件っていうのは、逆に勉強ができるということは頭がいいことなのか。これを必要条件っていうんですね。で、数学っていうのはすごく厳密に話すものなんで、例外があったら、まあ、成立しないっていうふうにこう話をされる。まあ、決定される。まあ、問題なんかにもあるんですが。で、言うんですが、で、実は、これを今言った瞬間に、僕も嘘言ってるんですよね。嘘言ってどうするんだって。嘘を言ってるっていうのは、実はですね、こっちがいいかな。かけるか。頭がいいっていう、この表現ありますよね。皆さん、今一瞬考えちゃったと思うんですよ。頭が良ければ勉強ができる。勉強ができるなら頭がいいか。うん。そもそもこれデタラメなんですよね。うん、大体世の中の会話っていうのは、こうやって騙す人が結構多いんですけど、この定義がないんですよ。頭がいいっていう定義が。全くないんですよ。だから、普段でもね、話の中で頭がいいとかっていう、言いますよね。あの人頭がいいんだよね、とか。例えばその時っていうのは、いろんな何と言いますか、状況によって使い分けると思うんですよ。使い分けるというか、簡単に話しちゃうと思うんですよね。うん。で、あの人はね、仕事ができるから頭がいいんだよね、とか。あの人がね、勉強ができるから頭がいいんだよね、とか。うん。あの人なんかすごく要領がいいから頭がいいんだよね。うん。これすごく曖昧な言葉なんですよね、頭がいいって。だから僕は普段みんなに言うときには、これは全く存在しないっていうふうに言っちゃいます。ピーって言っちゃいます。子供たちに行くと間違いなく言います。あの子は頭がいいから勉強できるんだとかね。うん、言うんです。結構もうみんなに聞いてください。クラスの何々ちゃんは、頭がいいから勉強できるんだよ。違うんです。それは勉強ができるんです。頭がいいか悪いかなんだ。別の話だと思うんですよね。うん。いや、そういうことは頭がいいって言うんじゃないの？うん。でもね、考えてみてください。頭がいいっていう表現は、もしあるとしたらですよ。どういうことかなって言ったら、今みたいに、いろんな、さっき例に挙げたみたいに、いろんなこう条件で使われる、言葉だと思うんですね。ないんですよ。正確に言うと。だこれは総称だと思うんですよね。総称、いろんなこと。要領がいいとか、まあ、賢いもあるかな。うん。仕事がテキパキできるとか。うん。もちろんその勉強ができる場合も使われるわけなんですけども。でも、それはなんとなく表現がないから頭がいいよって言ってるだけの話だって、そもそも頭がいいっていう意味が、ものすごく曖昧。うん。だから僕は勉強ができるか勉強ができるって表現をします。頭がいいという表現はしません。子供たちにも。うん。だからその子が勉強ができるとか、頭がいいっていうことに関しては、ものすごく普段乱暴に使われてるんですけど、これ言霊を持っちゃって、言霊になっちゃって、みんながそれをこう信用するというか、通用しちゃうというか、通じちゃうというか、そういうふうな話の言葉だと思うんです。うん。そもそもこの定義って、冷静に考えて全くないんですよね。でも世間では本当に使うんですよね。頭がいいね、頭がいいねって。もしも本当にって言うと表現おかしいんですが、僕はこの、 頭がいいっていう表現があるときに、まあこれが賢いっていうふうにちょっとこう、まあ、なんていうか、数学で言うと、ちょんちょんってイコールあったら、上と下にちょんちょんってこう点を打って、大体っていう意味なんですけど、こういうふうなことを言うんであれば、頭がいい人で、っていうか賢い人がいたら勉強しないでしょ。こんな容量の悪いというか、手間がかかって、時間がかかって、苦労しなきゃいけないことなんてしないで、もっと楽に生活すること、楽に生きることを考えるんじゃないかなと思います。だから、逆に言うと、頭があまり良くないから勉強するっていう方が、もしも一般で言ったら、もしかしたら成立するんじゃないかなと、僕は思ってるんですね。だから何もないから、何も自分には何も持ってないから、何の才能もないから勉強しようと。そういうことなんじゃないかなと思ってるんですよ。で、もちろんその勉強ができるってのはこれはもう意味がもうそのままもう目的っていうか、結論そのまま言ってますから、まあ勉強はもう形としてできるんですよね。そうするとこの間言ったみたいに暗記力であるとか、論理的なものの考え方とか、そういったことができる話なんじゃないかと。だから頭がいいっていう表現を、褒め言葉のように使いますけど、それは違うんじゃないかなって、乱暴っていうか、そうじゃないかと思うんですよね。ですから、いや、頭がいい人はね、勉強を選択するんだよ、なんていうことも言うんですが、まあ、それもどうなのか。だから、定義がはっきりしない言葉で、あやふやーなことなんですね。すごく。だから、これは、はっきりこう、線を引いて考えていただきたいなっていうのが、僕はいつも思ってます。まあ、でもね、言葉としては使っちゃうんですけどね。だから、逆にその、頭がいいのを逆説の頭が悪いって表現で、あの子は頭がいいから、あの人は頭がいいから、じゃあ、僕は頭が悪いからっていうことになっちゃう。そうすると、それがまた、ひがみというか、劣等感というか、そういうような、につながっていっちゃうんですよ。だから、先ほども言ったように、もしもね、本当にその賢いっていうのを同義語に近いものとして表現させてもらえば、これもちょっとあやふやなんですが、もっと楽に、6334ですか？そんな長い時間をね、費やすことなく、楽に生きていくことを考えれる人間がいたら、そういうふうな人のことを言うんじゃないかな、って僕は思います。もちろんそういう方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに今思ってます。だから今その賢い子は何するかって言ったらば、多分ですけど、コンピューターの方とか、そういうような技術の方に走っちゃうと思うんですね。そうすると、中学校ぐらいで起業するとか、高校で起業するとか、まあ中には小学校で起業するっていう子も、いるのかな いるし、いたみたいですよ。だから、そういうようなことなのかなと思いますけど、だからこの頭がいいっていう表現はね、なんとなく、ボキャブラリーがめんどくさいから、探すのもめんどくさいから、頭がいいねっていう程度の話なんじゃないかなと、僕は思ってます。だからこの言葉にね、惑わされないでほしいっていうか、で、先ほど僕が一番初め説明しようとしたみたいに、ああいうふうに言われちゃうとみんな信用しちゃうんですよね。頭がいいとね、勉強するんだよとか、勉強ができるって頭がいいんだよなんて、その必要条件とか、十分条件とか、そういうような言葉使われたりすると、あ、そうなのかなと思っちゃうんですが、それはもうありえないっていうか、まあ、表現悪いんですが、乱暴かな？詐欺師の言い方ですよね。だから、僕はそういうことはないと思ってます。だから、勉強するためには努力するっていう、そういう話を僕は強調したいんですね。だから、選択したらば、選択して、努力するっていうことが、一つのその、今、してほしいことなんですね。子供たちにね。っていうことなんで、そういうことはあまり使いません。もちろんその理解力があるとか、理解力がないとか、覚えるにすごく時間かかるんだよな、とか、覚えるにすごく、まあ簡単にできるんだよな、いろんなことあると思います。だけど、それは、 正直な話言っちゃうと、僕は長年こんなことやってて、努力でどうにでもなるんですよね。うん、努力でどうにでもなってます。子供たちになってます。だから、そんなその物覚えもそんな良くないし、なかなかその理解してくんないなーっていうような子でも、まあ、難関に入ったりしますしね。うん。だから、それは、そんなの、まあ、なんていうのかな、厳密な意味で、それほどじゃない、それほどその、関係ない。努力したものが勝つっていう、本当にわかりやすい。勉強ってのは大体そういうようなもんじゃないかなって、うん、思ってるとか感じてます。うん。だから、そういう例も結構多々見てますし、見てきましたし、まあ、塾内でももちろん見てますし、うん。だから、あの子は勉強できるんだねっていう表現です。まあ、その勉強ができるのはどういうことかっていうことに関しては、先週、先々週、うん、お話ししましたんで、もう一回繰り返しませんけど、だから、うん、まあ、なんていうか、他に何もないんだったら勉強しろっていう結論で、頭がいいとか悪いとかっていうに、決めるのってのは、これ周りが勝手に決めちゃうんですね。だから早い段階で、その、準備をした人は、うん、落ち着くんです。遅いなと思ったら、早くやればいいし、うん、だから、その、要領のいい子がいたらば、もう本当の、例えば、青森で言ったらば、高校がまず最初に試験があるんですけど、1年間一生懸命頑張ったら、青高なんか簡単に入るんですよね。うん。首都圏にあるような、ものすごくその偏差値の高いというか、勉強に関して優秀な子たちが集まるような、つくふっていうんですかね、筑波大学附属駒場高校とか、灘校とか、ああいうふうなところに、まあ、行くと思うんですけど、あんまりは成功しかないんで、だから、やろうと思ったら、その1年間でもどうにかなる。まあ、それも実は見てきてます。います。実際います。だから、その子はね、やっぱり真面目にやります。ものすごく真面目にやるんです。ここなんですよね。うん。頭がいいか悪いかなんてのは、判断基準にしないでください。もしやばいなっていうか、あ、この子ね、ちょっとおっとりしてるなと思ったら早く始めればいいし、うん。なんかそういうようなことってあると思うんですよ。だから勉強ができるとか、勉強できるようになりたいんであれば、そのこと一回除外しして、どうしてもその固定観念で持っちゃってる頭がいいっていう表現ありますから、それをちょっとこう置いちゃっておいて考えた方がいいような、いいと僕は思ってます。で、ちょっと面白い例があるんですが、かつてその、多分、日本で一番レベルが高いと言われる、東京大学の理科三類、まあ医学部なんですけどね、ここの教授の方が言ってて、私が一番初めにその新入生が集まってきた時に、一番最初に言う言葉があるんですよ、と。うん。それは何かなって言ったら、君たちは普通の人間だっていうことをまず教え込まなきゃいけないっていうんですね。うん。だからその、理算なんかに来たって言ったら、今110人かな。その方が教えた人は確か90人だったと思うんですが、その110人、よく言われるのが、全国の受験生を上から並べたら、110番までが入る学部、大学っていうところ。だから自分たちがもう優秀だなと思ってる子がたくさんいるんだと思うんです。特別だと思ってるらしいんですね。だからその子たちに、お前らは普通なんだよと。うん。そっから教え込むんですよと。うん。じゃないと、なんかね、土地狂ったことするんだっていうようなことを言ってた。まあ、養老たけしって方なんですが。うん。だから、そういうようなことだと思うんですね。で、僕はその養老たけしって方をすごく尊敬してて、もう、講演を聞いたのは一度しかないんですが、書籍はいろいろこう読ませていただいてて。で、なんかすごくなんか、わかりやすいことを、なんていうか、おっしゃってる。で、僕はすごく好きで話をしてて、話を聞いてて、だからその時に思ったのが、ああ、やっぱそうなんだよな、っていう感じです。うん。だからなんていうかね、 まあ、早ければ早い方がいい、早ければ早い方がいいんですけど、その、何時が、子供たちがプッてこう、突然この、変化するときってあるんですよね。もちろんずーっとこう優秀っていうか、この勉強に対して優秀な状態に行く子もいますし、そこまで全然だったんだけど、突然ポコっていうのもあるんですよね。そのポコはいつかっていうのも、まあそれは言い切れませんけど、だから、やり続けたもんが勝ち。うん。っていうふうな僕は、と思ってます。まあ、たかだか受験ですから、30歳、40歳まで受験するわけにいきません。だから、そういう意味では、その20歳そこそこぐらいまででしなきゃいかないわけですから、いろいろそこにはまた、紆余曲折はあるとは思うんですけど、うん。まあ、まあ、そういうふうにこう受け取った方がいいんじゃないか。だから、努力するってことがまず最初、なんじゃないかと。うん。そこが一番の問題だと思います。ええ。で、それが頭がいいってことなんで、僕は僕は好んで使いません。すごく使いません。特に勉強に関しては使いません。うん。っていうような感じかなっていうのが一つです。で、ですね、これまあ、いろいろこう、何を話そうかっていろいろこう考えて、行くんですけど、どうも自分でこう話した後に、硬い。うん、すごく硬いんです。で、硬いなぁと思って、でもまあ、しょうがないよな。ここにちょっと今聞いてくださってる方っていうのは、僕がその学習塾をやってるという、そのことで話を聞いてくださってるんで、もちろんその勉強の話とかしなきゃいけないんでしょう。です。うん。で、まあ、そればっかしもちょっとなんか、まあ、つまんないなっていうのが、ありまして。僕のブログなんかも結構そうなんですかね。結構乱暴にこう、ポンポンポンポン飛ぶんですね。で、ブログってのは、その日感じたこととか、まあ、いわゆるその、ズレズレなるままにみたいな感じの話ですから、いろんなこと書くんですけど、そう、書ききれないこともあるし、まあ、文章力がないのが一番悪いんでしょうけど、だから、ちょっと何書いてんだこれってことあると思うんですよ。うん。で、すごくオブラートに包んで、二重三重になっちゃって、もう中見えなくなっちゃったよ、なんて文章になったりするんで、もし、ご疑問があったら聞いてくだされば、あ、こういうことを実は言いたかったんですって、マンツーマンでは話せることも多々ありますんで、していただければなと思います。で、そこでまあ、秋ということもありまして、ちょっとちょっと話脱線させてもらいます。うん。でね、僕本当にデブ症な人間でして、本来デブ症な人間でして、ほっとくとずっと部屋にいちゃう人間なんです。まあ、暗いって言われたら暗いのかもしれませんけど、まあ、人と話すときそんなに暗いって言われたことないんで、まあ、どっちなのか自分でもわかりません。で、秋といえば、っていう話なんですけど、まあね、ちょっと話を飛ばしますけど、まあ、ここにちょっと紹介した本とかも何冊かちょっと今、用意させてもらったんですけど、僕本を読むときに、話があります。本を読むときに、自分が好きな本とか興味があることってももちろん読むんですけど、自分がね、興味がないことっていうのかな、あんまり触れないなっていう本の方にも手を出すんです。っていうのは、そうするのが、本が一番こう、接しやすいっていうか、アプローチしやすいんで、だからやるんです。例えばね、こういった本があるんですよ。まあ、ものすごく有名な、リチャード・ドーキンスっていう方なんで、見えねえなぁ。これでどうだ？見えるか？うん。で、これまあ、いわゆるその生物学の話なんですけど、で、こういうのってあまり興味ないんですよ。うん。で、興味がないから読むんですね。うん。で、読むと、あ、そうなんだ、面白いなぁってまた、次々この人の本もこう何冊か読ませてもらったんですよ。で、あと多分歴史っていうのも あんまり興味がないんですよ。なんていうか、温故知新っていうんでしょうかね。いろいろありますけど、その、歴史も、もう個人的な話であんまり興味がないんですね。ただ、だからこそちょっとなんか自分でタッチしやすいなって、例えばこんな本を読むんです。逆かな？見えるかな？ヨーロッパの100年、まだ女王って書いてます。まぁ、ちょっとこれハードな本なんですけど、長くて。あ、これはね、すごく面白かったんですよ。まぁ、ヨーロッパの話ですから、日本には関係ないんでしょうけど。だから、そういうふうな感じの読み方っていうのもあるのかなって思ったりなんかして。で、1日に、大人の方が好きな時間を取れる時間っていうのは、それほどないと思うんですよ。お仕事して、お家に帰って、まぁ、いろんな、食事をしたり、お風呂に入ったり、まあ、お片付けをしたり、いろんなことあると思うんですよ。食事の世話とかいっぱいあると思うんですよ。だから、一日に取れる時間ってそんなないと思いますんで、それでもどっかでこう、取ったら、ちょっと面白いかなっていうふうにあります。まあ、僕、子供たちにも勧めたいんですが、子供たちはもう、高校生ぐらいになると、もう確かに本は読んでほしいですが、もう、それよりもやらなきゃいけないことがいっぱいあると。っていうことがありますんで、まあ、もっと進めちゃうと、例えばこんな本なんかもちょっと、これは見えないな。これは見えないぞ。どうすればいいんだ。これで見えるか。あ、見えないな。どうしようかな。これで見えるか。あ、見えた、見えた、見えた。こういうふうな感じの本があって、まあ、これなんかまあ、小説なんですけど、まあ、どっぷり全く違う世界に入り込めるなっていうふうな話がありまして、まあ、こんなのに手を出してみたりとか、あるいはその、これはもうかなり古い本なんですが、ライアル・ワトソンという方の、まあ、これ初めかな、っていうのを読んだりなんかする。これはもうかなり前、もうものすごい何十年前の話なんで、ちょっとなんか、あ、面白いな。まあ、もう本当に本をここにね、並べたら、すいません、朝まで付き合ってくださいって話になっちゃうんですけど、今ちょっとジャックバラにバラバラって撮って、で、あとはこの、やっぱり自分でもちょっと面白いなって、面白いというか、まあ、自分は好きな本っていうか、好きなような話なんですけど、まあ、こういうふうなものがあったりするんです。見えるかな？これニューヨークタイムズに連載されたものをまとめた本らしいんですけど、へーって新聞にこんなことを書くんだなんていう感じの話です。まあ、どれもこれもね、正直言って面白いんですが、あくまでも本っていうのは、個人の趣味で見るもんだと思いますんで、小説でも何でも、もちろん別に、もちろんいいっていうのはおこがましいんで、あると思うんですよ。だから本当にほんの一部なんですけどね。まあ、こういうようなものが、見て、ああ、でもね、こうでもね、ってこう自分で考えちゃうっていう感じです。で、秋っていうのは、まあ、これ結局読書の秋っていう意味でこんなのちょっと紹介させてもらってるんですけど、まあ、これはおすすめだよっていうか、まあ、おすすめではありますけど、いや、そんな読みたくないよっていうものもありますから、別にぜひ読んで感想を聞かせてくださいっていう話ではありませんから。あとね、例えば、ふざけたのだとね、こんなのもあったりするんですね。なぁ、見えると思うんですが。まあ、ナショナルジオグラフィックが出してるんですけど、非公開の区域、世界の絶対に行けない。まあ、これなんかはね、よくある、百聞は一見にしかずって言葉は、僕はね、全く信用してない言葉なんで、百聞は一見にしかずって言ったら、百箇所に行けるかってことですよね。だから、今この世によってもっと、とりあえずバーチャルで済むのはバーチャルで済む話ですから、百聞は一見にしかずって言葉っていうのは、まあ、わかりますけど、無理ですよね。一人の人間がそんなに行動するのって。だからそうなってくると、こんなの見て、はは、面白そうだなって見ても、ベラッと突然めくれば、これは何書いてんだろう。まあそんな感じで、ちょっと面白いことがバラバラバラとこう、紹介してるんです。 じゃあ誰か行けるんじゃない？うん、まあそうなんですけどね。じゃあその一人の人間が行けるわけじゃないよねって言うんで、なんとなくふーって、もうこれもかなり前に勢いで買っちゃった本なんですけど、うん、っていうような感じの本っていうのは面白さがあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。どれか一つにあまり固執しないようになるべくしてる。あ、自分で語り続けたなと思ったらちょっと違う方向に持っていくとかっていうような感じで楽しんでます、僕は。あとですね、もう一つの趣味で言いますか、まあ、実はすごく多趣味なんですけど、映画なんですよ。で、この間もね、二つ三つ紹介させてもらったんですけど、まあ、なんていうか、今、現代にある、ドラマであるとか、映画であるとかが、いいとか悪いとかって、まあ、とりあえず置いといてなんですけど、もしもお時間がありましたらです。大体長いんで、大体、昔の映画って長いんですよね。2時間半とか、まあ中にはもう3時間超すものもありますし、うん。最近はなんか短くして1時間半とか90分作るようにしてるらしいんですけど、まあそれはそれとして、アメリカの映画協会っていうのがありまして、それは AFI っていう大文字で、まあ、これ検索してくれると出てくると思うんですけど、AFI っていうところで、しばらく前に、まあ、現在過去を通して映画をね、もう勝手にランキングしてるんです。バーって。もちろん趣味ありますから、このランキング、まあ、芸術のランキングっていうのは全く、僕はどうかなとは思ってるんですけど、ただまあ、紹介してくださってるっていう、軽くこう、見ていただければ非常にいいかなと思うんですけど、あ、これ、もしよかったら検索、もし興味があったら検索してみてください。一番最初に市民権っていうのが、もうこれはもう何年も前から、一番から揺るぎない。うん。もう、という小説があります。この方はですね、僕と同じ世代の方はいないから、CM 見たことないと思うんですが、オーソン・ウェルズっていう方が主演して自分で作ってる映画でして、まあ、白黒なんですけど、オーソン・ウェルズって方火星襲来とかってやって、ラジオで、アメリカにパニックを起こさせてしまったっていう方、いろんなこう逸話があるんですけど、そういう方の作った市民権っていう、話がありまして。で、これは、もう、これが大体一番に挙げられてるんですが、これはね、まあ、なんか、すごくなんか面白かった。で、AFI って、この AFI って存在をした時に見てみたら、100個ぐらいこう、順番こうつけて、90、まあ、確かほとんど見ちゃってたんですよ、僕。うん。まあ、うん、まあ、映画も趣味の世界ですから これがいい、あれが悪いってことはないと思うんですけどね。うん。で、ちょっと秋、まあ、秋という季節を特別視して考えると、うん。ちょっとこう、まあ、名作って言っていいのかな？名作なのかな？うん。もし興味あったら見ていただければ。中にはね、白黒も結構あるんですよ。カサブランカなんかも白黒だし、雨に言うとあれはもう確か白黒だったかな？あれカラーだったかな？うん。というような感じであるんです。8か2分の1は確か白黒だったような感じがしますが。で、まあ、SFX を使うわけ。SFX を使ってるものもありますけど、一つ二つありますけど、まあドラマとして、まあトリップできるものとして、うん、トリップできるものとしては、なんかちょっとおすすめなやつが結構ありますんで、もしよかったら、これはもう大人が見てると思う、お聞きになってくださってると思いますんで、もしよかったら、ちょっと検索して見てみてください。うん、どれがおすすめかって言ったらば、ここまで名前が上がっちゃうと、どれがおすすめって言えません。すべてなんかおすすめなんで、上から読んでいってもいいぐらいおすすめ。 な感じなんで、なんか、一つ、目安としていいんじゃないかなと。レンタル屋さんに行って借りる、今、レンタル屋さんに行かないのか。今は、なんだ?どっか動画配信で見るのかな?うん。そんなんでも、もちろんありますし、非常にいいんじゃないかなという感じがしてます。だから、秋というには、まあ、大人には大人の楽しみ方があるんじゃないかと。うん。で、先ほども言ったように、その、2時間も時間取れないよっていうことは、日々の生活であると思うんですけど、もしよろしかったら、無理やり時間を作ってでも、そういう時間をその週に一遍ないし、二遍ないし見ていただければ、なんか少し、ああ、こういう風な映画もあるんだって感じで、もしも映画好きな方は多分みんな結構ご存知のやつだと思うんですが、最近の映画であるとか、まあ、アニメーションであるとか、そういったことが多い場合には、ちょっとこう、おすすめなのかなっていう気がしてます。で、古いきゃいいってわけじゃありません。もちろんその、これね、結構新しいのも随分入ってるんですよ。新しいって言ってもそんな新しいのないかな。あ、でも、そんな感じだと思います。うん、まあ、前回の続きとして、その頭がいい悪いなんていう話を、ちょっとこう、今週まで引き伸ばしたんですが、つまりあれは軽く受け取ってくれれば、僕はいいんじゃないかなと。言われたって、いいとか悪いって言われたって、喜ぶこともなければ悲しむこともないっていうか、うん、その時のたまたまその状況の話で出てくる話じゃないかなって思ってます。だから勉強に関しては勉強ができるようになるっていう話ですよね。うん。まあ、いずれその、また違う話の方でいろんな話をしていこうとは思ってるんですけど、うん。だから勉強は勉強ができる。それ以上でもそれ以外でもないんですよね。うん。そこだと思います。だから、やった子はうまくいきますし、やらない子はうまくいく。なんか最後また綺麗に勉強でまとめようとしてる自分が今嫌なんですけど、映画なら映画の話しろよって感じなんですよ。うん。そういうことだと思います。だからまあ、時間はどうしてもかかることなんで、ああ、まとめてるか。うん。でも、頑張ってくれればな。あ、これは子供さんに対してです。これは子供さんたちには直接僕は結構話するんで。やってくれればなという感じがあります。ですから、ものすごくその真剣にその子供さんたちに真向かってる方々が、僕は皆さんご存知なんで、なんですよ。うん。まあ、ちょっとその、距離を置くこともあってもいいと思ってる。うん。で、そうなったら自分で楽しむ時間ってのがあってもいいんじゃないかなって思ってる。うん。まあ、僕は実際そうしてきましたんで、うん、ずっと子供の脇についてなんてのをやったことありませんし、みんなは疑うんですが、僕は子供部屋に勉強してるとき入ったことないんです。うん、宿題やったかって言ったこともないんです。勉強しろって言ったこともないんです。これ言うとみんなが嘘だろうって言うんですが、まあね、子供たちに聞いてくれれば、でも聞き方ないんですが、うん、ないんです。うん。だから自分は自分でやっぱり楽しまないと、うん、いけないんじゃないかなって思ってるんですね。で、子供には子供で、応援はします。いくらでも応援はしますけど、まあそういうことなんじゃないかな。違う形の応援。お前は学習塾やってんだから勉強やりゃいいだろう。うん。じゃあ、例えば大工さんがうちに来たら大工さんやりますか?同じなんですよ。うん。料理を作る方がうちに来て料理やりますか?大体奥さんが作るみたいですよね。そういう話です。うちに来てまで勉強の話は僕はしませんでした。あ、今二人とも、大人になって巣立っていっちゃってるんで、しませんでした。まあ、そういうことだと思うんです。だからこれは僕のやり方ですから、一つの考え方として、やり方として考えてくれればいいんです。だから応援はするけど、 うん、勉強は勉強で。あ、ただうちの子たちは両方ともまあ、半分暇つぶしなのか、半分お遊びなのかわかりませんけど、まあ、塾に来てましたんで、まあ、その区間は勉強してたと思いますけど、勉強しろとは言ってません、ね、その区間も。だから、まあ、そういうことの流れに関しても、いずれ話そうかなとは思ってますが。親御さんが少しこう余裕を持つようなことをした方が、なんかうまくいくような僕は気がしてます。まっしぐらっていうか、子供を3人に、東大に3人入れたとかなんて、本書いてる方がいますし。まあ、あれはあれですごいとは思うんですよ。うん、すごいとは思いますし、ああ、そうなんだ。まあ、僕の場合は、ああ、そうなんだって俺はですよ。だから、そういうことだと思うんですよね。なんか、ダメだな、まといに入っちゃって。もう少しざっくばらんにしなきゃダメなんですね。でも、そういうことです。これを聞いてる方、親御さんだと思うんで、親御さんも楽しむ時間っていうのをどっかで作ってください。お家に入って、まあ、1時間でも2時間でもいいんです。なんか、ちょっと楽しめる時間っていうか、癒しの時間っていうか、そういう時間を取ってくれた方が、かえって子供たちにもプラスアルファになるような気が、僕はしてます。そうした方が、関係もうまくいくと思いますよ。なんか、すごくなんか変なアドバイスに聞こえるかもしれませんけど、あんまり勉強しろって、うるさく言って、子供勉強しませんから。大体、イライラして怒って、部屋に行ってドアバーンって閉めたりなんかして、っていうことの繰り返しになっちゃうような気がするんですね。そうすると勉強するまでにまた時間かかりますから、勉強する前に気分を楽させても勉強しませんから、いやいや、うちの子はね、全くやらないんですよ。そうですよね。そういう場合どうするか。あ、時間です。そうそう、いずれまた話させてもらおうかと思います。ってな感じです。親御さんも楽しんでください。それが僕、皆さんにおすすめです。ものすごいざっくばらんですいません。質問がありましたけど、また、いずれまた、やらせてもらおうと思います。おやすみなさい。